猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第597回、始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。いよいよ1月も下旬というか、
はい、
もうなんかあっという間に1ヶ月が終わりそうな勢いなんですが、
はい、
今日はちょっとあったかいような気がしますけどね。小関さんまだ外には出られてないですかね。
まだ出てないですね。ないですかね。
はい、
でもなんか、うん、あの、うん、家の中の感じだとあったかい感じがしますよ。
朝晩さすがに、ね、冷え込みますけど、昼間はなんかちょっと今日はポカポカあったかくて、
うんうん、
暖冬なんですかねっていう感じなんですけどね。
ねえ、なんかもう花粉もなんかじわじわ来て、うちなんか目かゆいですね。はい
は
い、
あ、そう花粉がなんか飛び始めてみたいですよね。
うん、
はい、
うん、
なんか例年の 1.2 倍らしいということなので、ちょっと多めに飛んでんですかね。
そうなんだ。
もうあれですか、薬とか目薬とか。
そうですね、徐々に始めてます。
始めてます。はいはい、
はい、
いや相変わらずね、なんかあの私の場合まだ花粉症にはなってないと思いつつ、なんか鼻がぐすぐすするというか、やっぱりなりかけなのかなと思いながら。
ああ、はい、かもですね。
いやちょっとね、なんか最近怪しいっすよね、その辺がちょっとね。まあそんなこんなで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。これくらいのお弁当の蓋に、お便りお便りちょいと詰めて、ハッシュタグにおべふたつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆうかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
踊りしましょう、
ネタの滑ったくまさん、
滑ってないわ、
声のとったぐりん、
サンナ、
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中、ゆるっと聞いてね。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は、はい、まあ例によって季節柄というか、季節柄でもないんですが、時期的に秋の味覚の話をちょっと、秋の味覚、はい、秋の食べ物の話をしてみたいと思うんですが、
はい、
猫好きさん、秋の食べ物というといろいろあると思うんですが。
そうですね、秋、
はい、
ガンダルフさんから今回は喋ってもらおうかな。うん、
お、わかりました。ちなみに秋の、まあ、果物なんですけど、はい、梨ですよ、はい、梨。
あ、梨ですね。はいはいはいはい、はい、
ちょっとここのところね、梨を買ってきて、スーパーで買ってきて剥いて食べて、うん、あのご飯、晩ご飯の後にデザートで食べたりしてるんですけど。
あ、いいですね。
なんかね、あのいつもだったら田舎から20世紀梨を送ってくれるんですが、鳥取の、
うんうんうん、
まあ、ちょっと 今年はまだなんか時期暑いのが続いてるせいか、時期じゃないのか、まだちょっと送ってこないのでしょうがないので、スーパーで、
うん、
浜梨というか香水というか、
うんうんうん、
横浜だと浜梨っていう梨が結構地元で有名で。
ああ、そうなんですね。
そうなんですね。はい。まあ、まあ、それだったり、香水だったりっていう、よくスーパーで売ってる梨を買ってきて、
うん、
最近よく食べたりしてるんですけどね。 まあなんか水っぽい果物が好きで、まあ、梨とかね、まあ、ぶどう、うん、これからまあぶどうだとか多分、出てくるんじゃないかと思うんですけど、まだちょっとぶどうはね、食べてないんですけど、秋といえばやっぱり梨とか、
あですね、あとね、特にあれですよね、やっぱりか、ガネルさんの地元が梨で有名ですもんね。は
い
は
い、まあ有名なので、地元というか、まあ、山陰地方、鳥取、隣の鳥取ですけど、割と20世紀梨が手に入りやすいので、毎年送ってくれるんですが、田舎から。
いいですね。
ええー。美味しいっすよね、梨は、ね。
いや、美味しいですよね、梨。私もなんか、はい、その旦那の実家がめちゃくちゃ近くにあるんですけど、はいはいはい、あの毎年梨を送ってくれるんですよね。
おお、はいはいはい。
でなんかあの茅ヶ崎も隣寒川ってとこあって、寒川が梨がすごい有名な場所で、
ああそういえばそうですね。はい、
はい、美味しい梨が取れるんで、はい、でそういつもあと夏のお中元を送ったらそのお返しみたいな感じでちょっと時期を、はいはい、遅くなって梨を送ってくれるみたいなのをいつもやり取りしてるんですけど、そうなんかあでも今年の梨がちょっとあまりいつもより若干味がなんていうのかな最小化されてる、
うん、まあ暑かったっすからね。
そうそう、なのか、うん、
が原因なのかよくわかんないですけど、確かに、まあ、
そう、味が小味、
うん、甘さが少し足りないような、
そう、足りないような感じで、
気はしますよね、
うん、はい、で、なんか、シャキシャキ感もやっぱちょっと足りないような感じ、はい、でも箱でいただいたので、
はい、
なんか、もったいないから、
はい。
うちはなんかこう初めはその生で食べたんですけど、はい、後半は梨をコンポートにしました。
おー、コンポートいいですね。なんかね、
はい、はい、ちょっと細かく切って、
はい、
白ワインと、
はいはいはいはい、
でなんか最近ちょっとダイエットしてるんでなんかダイエットの砂糖みたいなやつを入れて、はい、まあそれでちょっと煮詰めて、
はい、
なんかまあデザートに食べたり、最近ちょっとフルーチェにハマってて、
あフルーチェね、はいはい、
はい、フルーチェ作って、まあそのコンポートの梨入れて、
はい、
食べるみたいな感じで、ちょっと
なんかめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。
いやいやいやいや。
なんかおしゃれじゃないですか、めちゃくちゃ。
いやいやいやいや。
ギャルっぽいっていうか。
いやいやいやいや。
はい。
なんかね、せっかくいただいたんで最後までやっぱおいしくいただきたいじゃないですか。でやっぱ普通に焼肉のタレみたいなだったり、はい、まあドレッシングだったりとかに使おうかなとも思ったんですけど、はい、やっぱ若干そのボケた感じだった、はい。と長持ちしないかなと思って、やっぱすぐ食べた方がいいかなって思って、はい、なのでいつもはなんかそういうドレッシングとかにもしたりもするんですけど、
はいはいはいはい、
うん、今回はちょっとコンポートにしようかなと。
コンポートね、美味しいですよね、はい、コンポートね。
美味しいですよね。
冷やしたりしとくとそれはそれで単体でも食べれるし、
はい、はい、
フルーチェにアドオンっていうのもいいですね。
いやーそうなんですよ、フルーチェにちょっと。
フルーチェね、
うん、そう、でもなんかいつもだったらそうフルーチェ作ったりとかしたら、
はい、
一回あんとなんて言うんでしょう、フルーチェって一つに200ミリリットル、さらに牛乳を200ミリリットル入れて400ミリリットルのその液体ができるんですよね。で2人だったら半分ずつ食べて、
うん、
まあ、200ぐらいなんかペロッと食べちゃうみたいな感じだったんですけど、最近はちょっとダイエットをしてるんで、それをなんかわざわざちっちゃいあのプリンのグラスみたいのに入れて、
はいはい、プリン型みたいなやつ、ね、
そう、プリン型みたいな、
はい、
そうに入れてなんか5個に分けて食べるみたいな
なるほど。プリン型で小分けにして。
はい、はい、小分けにして、はい、で、だとだいぶ容量が少なくなるので、
はい、
コンポートをちょっと入れたら、量がかさ増しされて、
はい、はい、はい。
ちょうどいい量になるみたいな。
いやいやいや。いや、ダイエットしてるんですよね。あの、うん、ダイエットしてるのにかさ増ししてるんですよね。
いや、そう、そうです。いや、何言ってんですか、ダイエットはかさ増しが命ですよ、本当。むしろね。
なるほどね。
そうそうそう。フルーチェは普通に糖分入ってるけど、うん、コンポートは、あの、なんだろう。その、なんだっけ、カロリーのない砂糖を使ってるから。
ああ。いや、でも、梨自体が、梨自体が糖分じゃないですか。
まあでも今回ちょっと味があの少なめだったんで、
う
ん、
あ、カロリー薄味だからカロリーは低いと、
そうそうそう、薄味だから
と言い聞かしてるんですね。
あ、そうそうそうそう結果どう言い聞かせてるんですよ。
なるほど、はい、
そうで、そう、あと秋の味覚って言ったら、私毎年シャインマスカットをすごい好きで食べるんですけど、
はい、高いんじゃないですか。
いや、そう、だけど、高いじゃないですか。
1000円しますよ、スーパーで買おうと思っても。
はい。
はい、
やっぱり、1500円とか、まあ、2000円弱とかしますよね。
はい。
で、いや、なので、あの、まあ、それこそ、さっきから言ってる、ダイエットしてるじゃないですか。
はい。
なので、あの、毎回、1食につき2粒って決めてるんですよ。
なるほど。
はい。
なるほど。はい。
はい、なので普段だったら食後に食べようって言ったら、なんか半房ずつとか食べて、まあ2人だとブドウを
ちょうど、はい、
そう、
あ、そうか、シャインマスカットですね、はい、
食べちゃうけど、
はいはいはい、2
粒って決めてたら、はい、その一房で何食も楽しめるじゃないですか、
うん、確かに何回も楽しめますよね、それだとね。いや、でも、はい、旦那様もそれで我慢できるんですか、2粒で。
いや、まあ、たまにあの、はい、足りなくなって、
はい、
あの3粒目を冷蔵庫に取りに行ったりするけど、はいはい、まあ、基本でも2粒って決めてる
っていうふうに決めてね、うん、
はい、
そうすると一房で、そうだな、下手したら1週間ぐらい持ちますよね。
そうそう、1週間ぐらい持つ、
ちょうど持ちますよね、はい、
はい、なので、なそう、すごいいいなと思って、食べ過ぎ防止、
うん、うんうんうん
うん、でいいなと思って、
はい、
なのでこうと、あ、で、そう、なんか、あの、なんていうのかな、ブドウからこの もぎるっていうのかな、ブチって取って、
はいはい、取りますよね、はい、
はい、取っちゃうとそこから腐ってきちゃうから、
はい、
そのなんていうのかな、ちょうど、うんと、その房、うん、茎のところを、
うんう
ん、ハサミで一個ずつちゃんと切ってって、
はいはいはいはい、
やると、まあ、そこから腐りが、
あの、にくいと、腐りにくい
、はい
はい、
ので、まあ、ちょっとそのお弁当に詰めるときはめんどくさいんだけど、
うんう
ん、あ、そう、今全部お弁当食にしてるんですよ、うち、ご飯を。
お
ー、なので、だから、まあ、そう、全部切って洗って、はい、お弁当に詰めて、はい、冷蔵庫入れとくみたいな、はい、感じで、そう、なので最近は毎食ブドウを楽しんでます。
と、
秋の味覚最高。
秋の味覚ね。
はい、
いや、シャインマスカット確かに美味しいんですけどね、
うーん、
高いのが難点なんですよね。まあ、それは確かに、あれだけね、丹精込めて作っていただいてるんで、もう人件費もろ、
うん、
かかってるし、それは高いのはよくわかるんだけど、なかなか気軽に買えなくて、
うん、まあ、そうですよね、うん、はい、だいたいガナルさんの家の近くだとね、多分うちより都会だから、
はい、
多分1500円とか 2000円とかしますよね。
1房が1500円から2000円ぐらいで
しますよね、
はい、しますね、やっぱりね。
私はさっきその値段で言ったんですけど、はい、うちの近くはガナルさんのとこより田舎なので、
はいはい、
たまたま安売りしてて1000円とか、はい、なんか980円とかで、なんか大特価サービスみたいな感じで売ってたんで、はい、もう買いだって思って、
はい、いや、1000円だったら買いでしょ。 一房せんだったらね、
うん、買っちゃいましたね、うん、まああと、あんとやっぱりそのなんだろう、ダイエットしてると糖分、はい、糖質が欲しくなって、はい、あ、もちろんお米という名の糖質は取ってはいるんですけど、はい、なるべく控えてるんで、はい、でもって秋の味覚って言ったらやっぱりさつまいも、
おお、さつまいもね、はい、美味しいですよね、
うん、なのでなんか茹で、うーんと蒸したやつを 30g ぐらい切ってお弁当に入れるか、
はい
は
い、
もしくはまあ切って輪切りに切ってで焼いたものをお弁当に入れるみたいな感じで、はい、さつまいも
ヘルシーじゃないですか、
はい、秋の味覚として楽しんでるし、はい、
ね、なんか大学芋にするのも美味しいですけどね、
あ、いやー、めちゃくちゃ美味しいですよね、
ただ糖分はあれってタレが糖分まみれにな
る、わかるの塊みたいな、
ちょっと塊みたいになっちゃうんで、今の調理、ね、先ほど言われた調理法よりはちょっとダイエットには向かないけど、ね、美味しいですよね、もう。
いやでも1個だけとかだったらそれでもいいかな、
お弁当に1個詰めるぐらいだったら全然それは誤差範囲でしょ、
いや誤差ですかね、
うん、なんか丸ごとだとね、確かにね、あのそれパクパク食べちゃうと、ああいっちゃうなと思うんだけど、1個、うんうんうん、お弁当に1個詰めるぐらいだったらちょうどいいあれじゃないですか、
まあそうです ね、
味変で、
さっきのブドウと一緒で少なかったら OK 理論、そうそうそうそう
だからね、いつもの調理法に比べると味変でたまには週に1回だっていいんじゃないですか、
うんうんうんうん、うん、いやでもそうやってだんだん糖質増えてくるんですよね、この間も、うん、そのなんかどうしても甘いもの食べたくなって、
はいはい、
ギリ許されるものは何だって考えた結果、
はいはい、
うんとその砂糖を低糖質のその砂糖に変えた、はい、じゃがいも、あ、ん、かぼちゃの煮つけならギリ OK なんじゃないかっていう自分理論にいたり、
うんうんうん、
あのかぼちゃの煮付けも作ってお弁当に1個入れてたんですよ、はい、うん、もうそれでうわ甘いと思って、これはもはやデザートじゃんって言いながら食べてたんですけど、うんうん、今度またブドウ入れてるじゃないですかでさらにそのさつまいもも、
うん、
さつまいもじゃなくそのなんだっけ、大学芋にして入れる、これ結果取ってますね、いっぱい糖質、うん、
あのね、確かにそれ糖質制限ってよく言いますけど、ダイエットでね、うん、
はい、
まああんまりね制限しすぎてもね、
うんうんうん、あ、まあ
かえって逆効果っていうか、なんか食べたくなっちゃって余計にね、なんか
なりますよね、ハードにしてるとなっちゃう
から、あのほどほどに食べるのがまんべんなくほどほどに食べるのが一番いいんじゃないですか、
いやそうですよ、ね、
食べ過ぎは良くないんですけど、
うん、まあ、私も今回はそんな無理したその糖質制限とかではないんで、はい、うん、ちゃんとお米も食べてますし、
そうですよね、はい、
あれですけど、なんかまあ言うても、
はい、
うん、甘いものは欲しますよね、
まあそれはそうですよね、いやであれじゃないですか、お菓子とかをやめて、
うんうんうんうん、
そういうふうに甘いものはフルーツで取るとかね、
うん、
ね、そういうふうに切り替えていけば、あのヘルシーな糖質制限というかダイエットができる。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
それではここで曲をご紹介したいと思います。いつものようにローテーションの中からと言いたいところですけれども、なんと今週はですね、お騒がせさんの方から先日ご案内があって、ジャスミンさんの The Moon of Is Shining Tonight、 何度かこのコーナーでもおかけしているんですけれども、この曲をジャスミンさんのご許可を得られてシュトリンさんが歌われたということで、今日はシュトリンさんバージョンの The Moon of Is Shining Tonight をご紹介したいと思います。それではお聴きください。シュトリンさん、 The Moon of Is Shining Tonight。
say we ate too much. Yes, lots of dishes were served tonight. Even though we were starved so much, we could be fully satisfied.
聞いただきましたのはシトリンさんで The Moon Above Shining Tonight でした。はい、これもともとはジャスミンさんの楽曲、歌われていた楽曲なんですけれども、お騒がせさん、シトリンさんがジャスミンさんに許可をいただいて、シトリンさんバージョンで歌われたということなんですけれども、いやもうなんかね、本当に一粒で二度美味しいというか、思わずジャスミンさんバージョンをこう聞き比べてしまいましたよ。いや、素晴らしい。とってもね、両方、ジャスミンさんバージョンもシトリンさんバージョンももう本当にね、魅力的ですね。それぞれのね、歌が本当に魅力的で、もうなんか、両方とも何度も聞き比べて、いや、いいなぁとか思いながら聞いていました。はい。そうですね。もう何度かこのジャスミンさんのムーンアボーブは、シャイニングトナイトは、ムーンアボーブシャイニングトナイトは、おかけしてるんですが、最近だといつかけたのかな、いつおかけしたのかな、589回の時ですかね。はい。まあまあ、割と、もう、7回ぐらい前に なのかな？はい。その辺もしまだデータ残ってる方いらっしゃいましたら聞き比べていただけるとなかなかいいんじゃないかなと。まあ、定期的にね、やっぱりこれジャスミンさんのオリジナルバージョンもおかけしようかなと思うので、聞き比べていただけると、それぞれのね、シトリンさん、ジャスミンさんの歌の魅力がまた聞き比べられていいんじゃないかというふうに思いました。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグ、シャープ猫のしっぽだと、まあ、キャステルポッドキャスト宛てにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。と、1月19日、アポロさんから、令和7年1月19日、拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト丸1ということで、ね、猫のしっぽの595回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして1月22日、加藤さんから、猫の尻尾の591回、592回を聞いていただいて、後半に少しお話しされているように、年々興味の幅が狭まって、淡白になっているというのは自分もなんだかわかる気がします。今年はもう少しいろんなことに興味を持っていきたいものです、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよ。だんだんね、幅が狭まっていくっていうか、いろいろ思考の幅が狭まっていくっていうのはね、もうほんと最近痛感してますね。ありがとうございます。はい、そして同じく加藤さんが1月22日に猫の尻尾の590、1月22日同じ日ですね、加藤さんが猫の尻尾の594回と595回を聞いていただいて、携帯ショップに行くとことはほぼほぼなくなりましたが、行ってた時はそんなに外れない店員さんに当たることはなく、割と皆さん丁寧に接客してくれた記憶があります。ただ数年前なのでお話しされていたみたいに皆さん疲弊されているのかもしれないですね、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやね、本当これ、猫好きさんがしきりに愚痴ってましたけどね。まあ店員さんもね、本当に疲れてると思うんですよ。いろんなお客さん相手して。一日中ね。はい。まあ、それは、同情はするんですが、まあ、それはそれでね、お金をもらって仕事をしてるわけで、まあ、そこはプロ意識で頑張ってほしいところなんですけれども。いやいや、まあ、本当にね、私も店頭で携帯を買うってことはもう、ほぼほぼここ10年近くないので、加藤さんと同じようにね、ちょっと、感じなんですけれども。いや、最近どうなんでしょうね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、いただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
はい。今回もなんとか無事にスカイプ収録ができたんですが、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です、はい。
でですよ、エンディングの小ネタ、うん、特に考えてなかったんですが、
うんうん。
実はちょっと本編、今回流す本編がですね、取りだめ分なので、
うん。
ずいぶん前の頃の取りだめ分の本編はちょっと溜まっていたのを忘れていて、うん、それを今回597回の流そうと思ってて、うん、まあ、今日は今日でまた取りだめ分ということで別の本編を撮ったんですけどね。
うん、
597回で配信で使う本編は、なんと9月に、去年の9月に撮った秋の味覚の話という。もうなんだか季節外れ、前回もそうなんだけど、もうほんと季節外れのね、ネタを今蔵出し状態で。
いいね、
出しているのでね、もうなん、はい、なんとなくもう完全に季節ネタとか言いながらその時は収録するんですけど、
うん、
ね、うんうんうん、例えば前回、前々回なんかも芸術の秋の話を音編でしてたりとか、ちょっとここのところは取りだめ分で秋に撮った、
うん、
本編を 2、3ヶ月遅れぐらいで配信して完全に季節ネタが季節外れネタになっちゃってますが、
うんうんうん、
はい、まあその辺ちょっとご了承いただければなと。
そうですね、ご了承いただければありがたいですね、
は
い、
なんかね、あのね、その取りだめ分ということで、いざという時のために、うん、なかなか収録ができないような時のために取りだめ分を取ってるんですけれど、ついついなんかね、うん、そうやって季節が季節ネタを話してしまうと季節外れネタの配信になってしまうという、
うん、
ちょっとね、
うんうん、
悩ましいところあるんですが、
うん、
まあかといってね、あの、まあ、今回の本編もそうなんですけれども、やっぱりネタに困ると季節ネタが一番話しやすくて、その時の季節の、ね、ネタがね、
うん
うん、
そうなんですよ、その前からその次の季節の話をすればいいのかもしれないけど、う
ん、はいはい、
あのだからって言って今この真冬の時期に春の話とか夏の話がなかなかできないんですよ、
う
ん、
はい、いやできないでしょそれは。
いや、
うん、
そうなんですよね、その
だから結局それしようと思っても想像しながらの話になるし、実感湧かないし、でなんか盛り上がらないよね、今から春の話とか夏の話してもね。
そうなんですよね、そのなんかテレビ人たちみたいに、はい、その、はい、なんだろう、ちゃんとね未来の季節の、
はいはいはいはい、
ね、なんかやつを やったらいいんだけど、うん、なかなか気持ちが追っつかないから盛り上がらないから無理みたいな、ね、
最近ほとんどテレビも見ない、ニュースぐらいとか天気予報ぐらいしか見ないんですけど、
うんうんうんうん、
いや、ああいうそのテレビのバラエティ番組っていうか、なんかちゃんとね、その季節の頃のネタをちゃんと、まあ、生中継は別にして、ね、うん、録画の番組とかなんかね、うん、ちゃんとその頃、その季節の雰囲気を出してやるっていうのは、さすがにすごいなと思いますけどね。
いや、すごいですよね。
本当に、それ
できないですよね。だって今時期ぐらいに、はい、
もう春とか、
ね、5月のゴールデンウィーク、そうそう、旅行どこ行ったらいいのやつ撮ったりしてるんですよ。
ですよね。
いや無理だな。
いや絶対、うん、絶対ね無理だよね、なんかね。
はい。
ゴールデンウィーク頃の旅行行った、うん、まあ例えば行ったと仮定してですよ。話をしようと思ってもね、うんうん、なんかなんとなくねやっぱり。実感わかんないですもんね。これ薄ら寒いのに、ゴールデンウィークのポカポカした頃の旅行の話なんか。
最近天気いいですよね、とか言って、ね、うん。いや、花粉もひどくて、とか、なんかそう、うん、できないな、嘘つけないんだよな。
そうそうそう。基本嘘つけないですからね、我々は。
正直者すぎて。
あの、すぐ顔に出るどころが声に出ちゃう。まあ、ラジオなんで、顔どころが声に出ちゃう。
そうですね、
まあ、という言い訳で、あの、すいませんあの季節外れネタの本編が当分続くかと思いますが、ご了承いただければな、という小ネタコーナーで、
う
ん、
で
言い訳コーナーでした。はい、
はい
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではではいきますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、カズノネコさんにご提供いただきました、猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。
Bye.
Oh,